本語の SBS です。
朗読用監修、翻訳、橋本邦彦、さき作、開いた窓。
おばはすぐに参ります、ミスターナトル。
ベラという名前の15歳の若いレディは落ち着いてそう言った。
その間私がお相手いたしますのでご辛抱ください。
ナトルはすぐに現れるはずのおばを気にかけながら、目の前にいる姪の少女に失礼のないよう何か話そうと懸命に努力したが無理だった。神経が病んで治療中であるナトルは、こうやって見知らぬ人を訪問することが果たして自分の神経治療に役立つのか、はなはだ疑問に思い始めた。
結果は目に見えてるわよ。
天地療法に出かけるため荷造りをしているナトルを横目に、彼の姉がそう言った。
そんな田舎で一人っきりでますます落ち込んで、前よりもっと塞ぎ込むのに決まってるわよ。だから私の知ってる人たちに紹介状を書いてあげるわ。何人かはとてもいい人よ。
ナトルは今訪ねているミセス・サプルトンがそのいい人の一人なのかと心配し始めた。
この村でお知り合いの方はいらっしゃいますの？
少女は沈黙を破りこう質問した。
誰も。でも姉が4年前にここに住んでいたので知人宛に紹介状を書いてくれたんです。
それならおばのことは直接ご存じないのですか？
ええ、お名前と住所だけです。
と正直に答えながら、果たしてミセス・サプルトンは未亡人なのか、まだ夫がいるのかと思案した。部屋の中にはどこか男性の佇まいも感じられる。
おばに悲劇が襲ったのは3年前ですわ。あなたのお姉様がいなくなってすぐのことです。
悲劇ですか？
こんなのどかな田舎でと言いたげな様子だ。
ひんやりした10月の午後、どうして窓を開けたままにってお思いになりません？
確かに庭を望む大きなフランス風の窓が開け放ってあった。
この季節にしては暖かいからですか？それともこれが何か悲劇に関係があるとでも？
そうなんです。実はあの窓を通って3年前の今日、おばの夫とおばの2人の弟が狩猟に出かけました。でもそのまま戻ってこなかった。狩り場へ行く途中深い沼地にはまり、3人とも飲み込まれてしまったんです。その夏は雨が多く、安全だと思っていた通り道が深い沼に変わってしまって、そして3人の遺体は沼から出てきませんでした。それがおばにとって帰っていけなかった。
少女の声は落ち着きを失い、ためらいながら感情をあらわにした。
かわいそうなおば様、今でもまだみんなが戻ってくるって思い込んでるんです。一緒に連れて行った茶色の猟犬と一緒に窓から出て行ったように、またあの窓から戻ってくるって。だから毎日毎日暗くなるまで窓を開けたままにしているんです。おじは白い外套を羽織って出て行った。若い弟はロンドン民謡を口ずさみながら出て行った。おばは気が違ったように繰り返し繰り返し私にそのことを話して聞かせます。こんな静かな寂しい夕暮れ時には私いつも怖くなるんです。もしかして、もしかして窓の前に現れるんじゃないかって、あの三人が幽霊になって。
その時ミセス・サプルトンがようやく現れた。
あらあら、ごめんなさい、お待たせして。目のお相手で申し訳ありませんでしたわ。 ありがとう、ベラ。
ベラは青白い顔のまま口を閉ざした。
ちょっと肌寒いかしら。でも窓を開けたままにしてよろしいでしょ。夫と弟たちが寮から戻ってまいりますの。狩り場は沼地なので泥だらけだから、いつも窓から入ってきますのよ。
サプルトン夫人は窓の方を見ながらペラペラと陽気に話し始めた。寮中のこと、沼地のこと、沼に生息する鳥のこと、今年の冬はどのくらいカモを仕留めるかなどなど、ナトルにとってはただ気味の悪い話ばかり。そこで彼は必死になってこの悲劇から話題を変えようと努力した。
あの、私は神経の病気でのんびりした休養が必要、それが医者のみんなから言われたことなんです。
しかしサプルトン夫人はナトルの言葉に少し耳を貸しただけで、目は相変わらず開いた窓の方に向けられている。
精神的な興奮、激しい運動は絶対避けるように言われました。特に興奮することが神経に良くないそうなんです。ですからこうやって静かな田舎でのんびりと。
赤の他人でも病気や治療に関しては興味を持ってくれるだろうというかすかな期待がナトルを雄弁にした。しかし夫人はあくびをしながら相槌を打つだけ。
食事療法ってのもあるんですが、それについてはそれぞれの医者の見解が違ってましてね。だから私も。
その時である。
あら、
夫人の顔が突然輝いた。
やっと戻ってきた。よかった、お茶の時間に間に合って。それにそんなに泥だらけじゃないじゃない。
ナトルは身震いした。しかし夫人を憐れみ、同情の目をベラに向けた。だが少女の目は開いた窓の向こうに釘付けになっている。恐ろしさのあまり口に手を当て大きく目を見開いたまま、とっさにナトルも少女が見ている方向へ顔を動かした。開いた窓へ、その向こうの荒れ野へ続く庭の方へ目をやった。すると薄暗い闇の中から猟銃を担いだ三人の男がゆっくりとこちらに向かってくるではないか。一人は白い外套を羽織り、後ろから茶色の猟犬もついてくる。ナトルは驚愕した。そして三人が庭の垣根を越えた時、男の一人があのロンドン民謡を歌い出した。自分のステッキと帽子を荒々しく掴むと、ナトルは慌てて家を飛び出した。家の前では危うく通りがかりの自転車とぶつかりそうになった。それでもなお彼はありったけの力を振り絞り、一目散に走り去っていった。
ただいま。今慌てて誰か出ていたようだが、誰なんだあいつは。
窓から戻ってきた夫人の夫が不思議そうに妻に尋ねた。
変な方ですの。ナトルさんとおっしゃるんだけど、ご自分の病気のことしか話さないで、あなたが帰ってきたらさよならも言わずに逃げるように飛び出して、まるで幽霊でも見たみたい。
犬なんです。
メイのベラが静かに言った。
犬？
ええ、ナトルさんがインド旅行をした時、ガンジス川の近くでたくさんの野良犬に襲われたそうです。それで墓場に逃げ込み、深い墓穴で一夜を明かしたって私に話してくれました。狭い真っ暗な墓穴、泡を吹きながら牙をむき出して恐ろしく吠える犬の声。神経が病んでしまうのも当然ですわ。
物語を即興で作るのは少女の得意な才能でもあった。
sbs.com.au/japanese。 もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。